種ラジ。
どうもオレンジです。
いや最近アマゾンプライムもネットフリックも全然見てないな。俺どうなっちゃうんだろう。いやどうもならねえか。ポンです。
世の中全部歌にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。映画テレビラジオイベント展示さまざまな娯楽ことを拾う種助でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでね、今週も気になったイベント、今週楽しめるイベントを紹介するわけですが、その前に先週楽しんだものをちょっと話していきましょうか。オレンジさん、
ファルコン&ウィンターソルジャー。
そんなダサい感じなの？
ということでですね、ディズニープラスで出て、MCU ですね、マーベルシネマティックユニバースの新しいドラマが始まりました。3月の19日かな、金曜日。今回16時配信ということでね、前回のワンダービジョンが、はい、公開タイミングでいきなりサーバーが落ちるとかね、最終回もサーバーが落ちるとかね、なんかいろいろなヘマをやらかしてるんですけど、 それが17時配信っていうタイミングだったっていうのが結構大きかったらしくって、そのタイミングをちょっとずらして、16時だったらまだ働いてやってるやつ見れねえから大丈夫だろうっていう判断のもとだと思うんですけど、かもしかしたら海外っていうかアメリカとかとね、時間を合わせててっていうことなのかもしれないですけど、今回16時配信で無事始まりまして、なかなかの社会派ですね。ヒーローがいろいろなこの功績というかね、人助けってことをしてきたけど、その裏側ではどういうことが行われてきたのかとか、過去に実は犯罪に手を染めていた男のその、自分自身の贖罪の物語であるとかっていうところ、あとヒーローって普段どうやって食ってんの、どうやって生活してるのみたいなことが描かれていくドラマにもなってるので、まあドラマならではでもありつつ、でも MCU ならではのそのなんていうんですか、アクションシーンの豪華さ、贅沢さみたいなのもあったりするので、そこら辺のバランスをこれからもちょっと楽しみにしたい。アクションの壮大さと日常のこう丁寧な描かれ具合というものをちょっと楽しみにしたいなと思っております。
やっぱね、アメリカにいるオレンジさんならではの情報ということですよね。
アメリカにいるの？俺これアメリカなんだ、ここ。
全然ね、知らないですけどね。ディズニープラスって言ってくださいよ。
最初に言いましたよ、ディズニープラスって。
いや、なんかこう、誰しもがご存知のみたいな感じで、ちょっとおっしゃられるから、ほとんどの人がこう、加入してないですからね。
でも、ファルコン&ウィンターソルジャーで検索して、あ、興味ある、面白そうだな、映画館でやるのかな、あれ違う、これはディズニープラスってサービス入らないと見れないんだ。でも、ディズニープラスって、まあ、800円ぐらいだからね、映画見るより全然安いよねって思ってくれることが大事なわけですよ。はい、そのステップが。映画を見に行こうかなと思ったら、家で見れるかつ安いってことが大事なわけです。
これ何かをごまかそうとしてる時のノリなんですか、これは。どういうノリなんですか。
真実ですよ、真実。
なんか、朗朗とね、浪曲のようにこう語る時がありますけど、ありがとうございます。じゃあまあ僕も見にくいやつで行きましょうか。NHK の BS プレミアム。見にくいね。
ああ、見にくい。見れない。もう二度と見れない。
もう二度とってなんだよ。BS ってどれぐらいですね、見てんだろうね。
どうだろう。
まあ、そもそもちょっと、ね、チャンネル的な魅力が微妙だっていうね、人も
いる。いや、僕らにとってはね、もうより魅力があるチャンネルなんですけどね、BS の方が。
そうそうね。
地上波よりね、
町山智博のアメリカをよく知るテレビとかね、やってますけど、BS では。
いや、久しぶりに With CNN とかね。うん、そうそうそう、そう。
はい、すいません、ありがとうございます。で、そんな中、BS のプレミアムでね、神田伯山のこれが我が社の黒歴史、番外編をちょっと見まして。いやまあ、テーマとなっているのは、ピピン後マークっていう、番外が発売した、ゲーム機。ゲーム機専用機というか、エンターテインメント機みたいな感じなんですけど、これがね、270億の負債を作るという。うん、
どういうこと、それもそうなの？
もうね、いちいち全部びっくりする。でね、結構ディティールが甘いから、まあ、これ、ぜひ検索などして詳しく調べたいところなんですけど、いや、こんなことあんだなと思って、みんな成功すると思ってたんだけどっていうふうなところから、話は入っていくんですけど、まあ、とにかく出てる、バンダイの人の笑顔が最高なんで、ちょっとぜひ、見れる人はね、見ていただきたい。
見れる？再放送やるんですか？うちのこれは。
NHK プラスでまだ見れたりとか、 するんじゃない？
なるほど、なるほど。
あとこの黒歴史のシリーズはもう一回ぐらいやるみたいだから、うん、もしかしたらレギュラーになるかもしれませんので、うん、まあ、ちょっとね、うんうんうん、白山さんの、講談式な、このバンダイ話っていうの。講談風にバンダイの話をしたりする。うん、そこもまあちょっと面白かった、
ね。ベンベンってね。
はい、というのが面白かったですかね。はい、うん。では新作の映画など行きましょう。オレンジさんお願いします。
今週見たい映画が多くてね、どうしようかな、紹介、あれですけど、はい、まずノマドランドね、アカデミー賞の候補としても有力となっております。アメリカのその西部における路上に暮らす車上生活者たちの生き様を描いてるっていうことで、今現実問題としてアメリカで、そういう人が増えてるらしいんですよね。いろんなところをこう車に乗りながら、キャンプカー的なものに乗りながら生活していくっていう人たちが増えているんだけど、その生き方自体が実はアメリカの、発足当初のアメリカ人たるものの原点に返ってるんじゃないかみたいなことを また町山智博さんとかが分析されていて、そこら辺のアメリカの今っていうか、アメリカの今っていうものがこう過去にこう先祖返りしてるみたいなところの視点を持ちつつ、まあ、映像もものすごく綺麗みたいなので、これは映画館で見たいなと思っている一本ですし、うん、あとダメシエの牙というね、吉田大八監督、霧島部活メルっていう髪の月などで、有名な監督でございますけど、この人がなんか、作家の塩田武史さん、まあ、罪の声とかね、最近で映画化されましたけれども、その塩田さんが大泉洋さんをイメージして作った小説を元にした映画らしくて、なんか小説で大泉さんをベースにして書いたものが映画化しても大泉さんが主演になってるっていうところの面白さもありますし、これなんか舞台が出版業界らしい、ね、嬉しいですよね。だからそこら辺うまく合わせたし、吉田さんをそこに起用するかっていうところの絶妙な感じとかもあるし、なんか出版業界が舞台らしいので、 僕は出版業界映画とかものすごく好きなので、編集業界とかそういう編集者とかね、そこら辺の話が見れるのかなという意味でもすごく期待して、ずっと楽しみにしてた一本でもあります、うん、あとこれ、まあ、詳細はあれですけど、スリープマックス・リヒターからの招待状っていう、なんか眠りをテーマにしたコンサート、マックス・リヒターメッセージとかね、あと最近で言うとアドアストラとかの音楽をやっていた、音楽家の人ですけど、その人のコンサートについて扱ったドキュメンタリーで、映画を見ながら眠りをテーマにするっていう、その矛盾したというか、なんか気持ちよくなるのかなみたいなところのバランスとかをちょっと楽しみにしていたりします。
うん、いいね、渡り鳥を思い出すね、
まあ、ね、寝るための映画ですから、これね、存分に寝ていいっていうことで、はい、そこら辺はちょっと面白そうだなって。あとテスラね、ニコラテスラの映画も撮る、こう公開されるらしいので、これなんか予告編見る限りではちょっとね、なんかなんて言うんだろう、普通の描き方じゃない感じで描かれようとしてる感じがするので、すごく楽しみですっていう、この4本をぜひね、僕は見たいなと思ってるです。ようやくこう映画熱がすごく高まってきてる感じがしてますね。
あ、映画館にね、いよいよ行くかもしれないということです、う
ん、まあ行ってますけどね、何回も行ってますけど、はい、一気にこう2本とか3本とか見ていて、コロナ禍以前の僕を取り戻す可能性が出てきましたね。
そう
ね、
おー、すごいことですね。はい、じゃあちょっと私もおまけでですね、
うん、
1本目、旅立つ息子へという作品ですね、イスラエルの、監督ニル・ベルグマンという方が作った作品で、息子のために人生を捧げる父親と、そんな父親の愛情を受け止める青年の絆を実話をもとに描いた人間ドラマということですね。なんか自分のキャリアを捨てて、まあ、息子のために、生きるっていうふうなことを選ぶっていうふうな、まあ、物語で、まあ、その息子が、まあ、自閉症スペクトラムということなんですよね。それで、まあ、特別支援施設に入所するっていうことで、みたいな、なんかそういういろんな話があるわけなんですけど、なんかこう、そういう世界、イスラエルの人が描く、まあ、僕ら普段さ、やっぱこう、日本国内とかアメリカとかそういうのはまあ覗き見することが多いわけですけど、まあそういう世界をちょっと覗き見るチャンスというのもいいなというふうに思ってちょっと選んでみました。イスラエルとイタリアの合作なんですね。はい。そしてもう一つ、これも映画館で予告編見たんですけどね、生真面目虐待のぼんやり戦争という作品ですね。で、これなんか、バンクーバー国際映画祭でグランプリを受賞するなど、国際的に評価されている池田、これは暁って読むのかな、池田監督が撮った作品だそうで、うん、戦争してるんですよ。戦争してる んだけど、それがどういう戦争なのかよくわからない。目的もわからない戦争をしているんだけど、その戦争してる人たちが朝ちゃんと9時に起きて5時まで戦争でそれで終わるみたいな、なんかそういう規則正しく戦争をしてるっていう風景を、なんかね、棒読みともつかない、なんかこう謎のトーンで喋ってる会話が続くんだけど、まあ、全体としては当然すごいブラックユーモアなんだと思うんですけど、なんかこの不思議な世界観と構成される人たちのこのキャスティングとかがとっても面白いので、まあちょっと見てみたいなというふうに思っております。
池田明監督ですね。
ありがとうございます。はい。
はい。
はい、では、おなじみ気になる名画座のコーナー。さあ、今回はどこの映画館なんでしょうか。オレンジさん、お願いします。
今週の気になる名画座は、テケテケテケテケテケテ
ー、
キネカ大森さんでございます、はい。3月26日から4月1日まで、ザ・ハンターと透明人間の2本立てでございます。こちら両方とも怖いですね。ザ・ハンターは人を狩る人たちの話ですし、透明人間は透明になって人を襲う人の話でございますので、その怖さの中に描かれる人間の愚かさ、人間の汚さ。しかしそこをこう、とこう視点を引いてみると、そこで描かれているのは僕たち自身なのではないかという、そういう怖さも含めた映画になっております。ぜひぜひ2本立て、見てみてください。
はい、ありがとうございます。
そんな映画になってたから大丈夫かな、今勢いで言っちゃったね。
いやいやいや、頼みますよ本当に、
ここ怖くてでも考えさせるってのも正しいんですよ、うん。
はい。正しいっていうかね、いいんですよ。オレンジさんの、視点でね、説明してくださればいいんですけど。さあ、それでは、家映画です、家でご覧になれる映画ということで、今回は BS プレミアムですね。3月25日放送予定の弟という作品ですね。吉永小百合がしっかり者の姉を、笑福亭鶴瓶が破天荒な弟を演じ、山田洋次監督が、まあ、家族の絆を描いたという作品なんですけどね。俺これね、映画館で見たんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、今俺がこう言うとなんだけど、変な映画って思ったの。これやっぱね、キャスティングは結構僕の中で大きい要因なんですけど、でもこの変さを今見たらどう思うかなっていうのはちょっと今、興味としてはありまして。
変さ。
なんかね、吉永小百合がまずさ、その、しっかり者の姉っていうのはちょっと俺の中で、なんか不自然なのよ。なんていうか。
へ
ぇー。しかもこう、笑福亭鶴瓶が、まあ、破天荒な音、だから一見良さそうなんだけど、あれ、うん、なんかこうね、僕の中で合わない、ピントが合わないままに映画を見てたんですけど、
うんうん、
今ちょっと見たらまた違う視点になるのかなというふうに思って、やっぱり山田洋次監督の男は辛いよとかも、今見るとさ、誰の視点で見るかとか結構それ面白いと思うんだよね。
確かにね。そうね。
だベタな映画こそ、こういう多面的な視点を持ち込むことで楽しめるんじゃないかなということで、ちょっと弟、ご紹介させていただきました。はい。では続いて気になるテレビですね。3月29日に昔話法廷桃太郎裁判編が放送されます。まあね、いろんな、三匹の小豚とかさ、白雪姫とかあったかな。なんか、とにかくいろんな昔話が、事件化されて、実際に出てくる人が裁判を受けるみたいなさ。三匹の小豚とかもさ、殺意があったのかとかさ、うん、狼に対して。んなこと言われたかなよと思うけど、うん、でも、
うん、
まあそういう視点で物語を見るっていうのもあるし、裁判っていうものを考えるっていうふうな視点にもなるとは思うので、
そうですね、
うん、そう、なかなか面白いなと思う。今回は脚本、これ他の作品もそうなのかな、森下芳子さんという方が書かれているそうなので。
多分、ここはそんなにあれなんじゃないですか、有名な人とかじゃないんじゃないですか。
そうか。なるほどね。はい。まあちょっと、うん、多分これ再放送もあるかと思いますけど、一応3月29日、午前9時ということなんで、うん、まあちょっと、録画などチェックいただければなというふうに思います。
うん、朝の9時の番組にこれだけ豪華なキャストを設けるっていうのはね、すごいですね。
そして、うん、来週、今週か、今週は様々な、最終回ドラマがありまして、うん、まあそんな中でもですね、やっぱりこう、 僕らの心をね、掴んで離さなかった、この連続ドラマね、いよいよ最終回を迎えるということで、24 Japan。
俺の家の話。あれ？なんか間違えた？俺聞き間違えた？
24話目です。いよいよ24時間完結したの。
そんなにやってたんですか？
本当に。いや、
あれって1時間ずつみたいなドラマでしたっけ？
そうですよ。
その、描かれてるのが1時間ずつ。で、そうそう、これで24時間目？
そうですよ。もし24 Japan で12話で打ち切りになったら、えらいこっちゃなんだから。
半日のドラマで終わると思う。そう。本当にそうなんですか？ 1 時間で1時間を描いてるドラマなんでしょうか？
知らないんだ。そうなのね、
うん。作り自体をちゃんと記憶してない。
24ってのは1時間の物語を1時間でそのままやる、リアルタイムでお送りするのが面白いドラマなんですよ。
元々の24もそうでしたっけ？そうか。
元々の24がそうなのよ。あ、そうか、知らなかったのか。ごめんなさい。
いや、見てたんですけど、めちゃくちゃ前だから、なんかもう覚えてなくて。
そこが、肝でしょ、そこが。いや、だからこのタイトルもいいタイトルなわけじゃないですか、24って。ちょっと、頼むよ。まあまあ、そうだったんですけどね。はい、まあ、そうか。
うん、
まあ、
どうでもいい。どうでもいいよ。終わってくれよ、早く。
いや、本当どうなるかね、ドキドキですけどね。
本当に本当にそう思ってる、
金曜ドラマ、俺の家の話、最終回、15分拡大スペシャルが26日ですね。
はい、ちょっとね、予告編が今日ちょっと気になる感じでしたからね。
どうなってるのか。はい、他にも、25日の植物に学ぶ生存戦略5、話す人、山田孝之とかですね。これも E テレですね。あと、3月27日には勇者、が最終回を迎えるということ
で、ね。これ最終回ですか。
はい、
まあ、お疲れ様でした。
はい、いろいろありますんで、皆さんもね、他も、ヘウレイカとかも最終回じゃないかな。皆さんちょっと最終回チェックしてみてくださいね。はい。ではイベントの方行きましょう。はい。まず私の方から。これイベントというかまあ配信らしいんですけどね。女性初の経団連副会長に内定した DNA の南波智子さんに聞くというですね、イベントが、ハフポストで、なんか企画されてるみたいで、3月25日だそうですね。はい。まあ、どんな話が聞けるのか。女性がリーダーにつく意義と SDGs ということです。はい。まあ、なんか、あれだね。こういうトップに立てそうな人、女性の話っていうのをちょっとまとまって聞きたいよね。上の方にいる人の話をね。うん、
はい。ロールモデルはね、どんどん提示してほしいですね。セブンルールとかやってますけど。う
ん、はい。まあ、そんなイベントです。そして、オレンジさんお願いします。
はい。メタ観光推進機構設立記念シンポジウム、初めてのメタ観光っていうちょっとよくわからない感じなんですけど、まあ、関わってる方が知り合いだ、はい、知ってる人だったのと、うん、あと、散歩の達人の編集長とかがね、登壇されるということで、うん、なんかメタ観光っていうのは、GPS および GIS により位置情報を活用し、ある場所が本来有していた歴史的文化的文脈に加え、複数のメタレベル情報を ICT により付与することで、多層的な観光的価値や魅力を一体的に運用する観光のことらしいんですけど、なんかもういろいろとこう複合化したいろんな観光地の要素とかを多分組み合わせてどんどんどんどん、ツーリズム観光誘致みたいなものをこれから進めていくっていう段階になってくるんだと、それにあたってメタ観光推進機構というのが生まれたということで、それについてのなんかシンポジウムらしくって、昔ながらのまあなんか街歩きとかをしている人のねとか、あと観光の誘致とかしている人たちの多分お話を聞きつつ、これから先のさらに一歩そういうものを生かしつつの、先の観光みたいなことを考える会になるのかなと思うので、うん、これはオンラインで YouTube で見られるそうなので、無料ですね、気軽に見てみてください、
うん、はい。そうね、まあ、散歩も多様化するし、こういう見方の方が、こういう楽しみ方の方がより深く知ることができるっていうね、可能性もあって、
うん、いいと思うんですよ ね、 うん、メタだから世の中っていうか、ま、日本中もね含めてメタですから。
はい、メタなのか。はい。それからちょっとおまけですけど、日本都市計画学会の東日本大震災10周年シンポジウム第2回目が3月27日に行われます。第1回目がね結構面白かったので、これもちょっとチェックしてはいかがかなと思います。では展示の方行きましょう。ですね、本からはクリエイティブスタジオ、リングが昨年10月に創刊した違和感という冊子があって、世の中の当たり前に違和感を問いかけることをコンセプトに、据えた ものなんですけど、この、作品で、今回愛情っていうテーマで、また出るらしくて、それの、なんか展示が行われるそうなんですね。高円寺のタタというところです。ちょっと、この本が、違和感がちょっと僕は気になったので、違和感が気になったので、紹介してみました。まあ、高円寺に行くついでっていうか、高円寺を散歩するついでにね、行ってもいいのかななんてちょっと思ったりもしますので、はい、ちょっと紹介しました。はい。では、お姉さん。
Welcome, stranger, to this place という展示があるらしいです。僕最近結構好きで、ここで展示をやるたびになんか行ってるんです。東京芸術大学、大学美術館陳列館っていうのか。
上の
ところがあって、そうそうそう、東京芸大の中にある、スペースなんですね。入って左のところにあるスペースなんですけど、うん、そこで、展示を、頻繁にやっていて、今回は東京芸術大学大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻キュレーション領域というところで、なんか授業として長谷川優子さんって東京現代美術館の、キュレーターもやってた人かな、最近まで。結構いろいろね、現代美術の作品のなんかトークショーとかによく登壇されてるイメージありますけど、その方が監修のもと学生が主体的に実務レベルでのキュレーションを学ぶところで、国内外で活躍するアーティストたちの展覧会を行ってきたと。学生さんが、うん、集めたある種キュレーションっていうものをやってきた、それの展示会の新しいパターンらしいので、結構藤井光さんかなとか、愛知トリエンナーレでね展示されてましたけど、そういう結構今時のっていうとあれですけど、今かなり有名な作家さんたちが展示をされるそうなので、ちょっと、うん、タイトルからはねどういう感じになるのかちょっとわからないですけど、ここで陳列館でやってる展示を間違いないっていうのが今のところの僕の、イメージなので、うん、期待してみたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。最後にですね、東京都写真美術館でですね、写真を取り巻く環境が激変した30年を152人の代表作で巡るという、日本写真家協会の日本の現代写真1985から2015という展示が行われます。そうか、2015なんだね。もうちょっと見たかったですけど。まあでも、なんか、いろんなトピックス多いので、まあ、写真でちょっとね、社会を振り返るというのも面白いのかななんてちょっと思ったりするのでご紹介します。4月25日までですね。はい、ということで、種ラジの種付けいろいろご紹介しましたので、散歩ついでに、まあ、もしくはオンラインでね、楽しんでいただければなというふうに思います。はい、ということでお相手は、いや、そうだな。もう、エヴァも行ったし、もう、映画もいいかな。嘘です。嘘です。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。